このルカの16章においては、イエス様はこの世の富に勝るものが何であるかということを弟子たちに語られました。一節を見ますと、弟子たちに対しても次のように語られたと。この直接のことはイエス様の弟子たちに語られたわけなんですが、しかしその周りには14節を見ると、金銭を好むパリサイ人たちはこれらすべてを聞いてイエスを嘲笑っていた。弟子たちに直接語られたことであるわけですが、しかしパリサイ人もこのことを聞いていた。特に彼らはこの金銭を好むパリサイ人たちとあるわけです。今の時代でもやはり金銭を好む人たちは多いんではないかと思います。もちろん私たちはお金によってこの世で生活をしているという現実があるわけです。この中でイエス様は一人の管理人の話をしました。主人の財産を無駄遣いしていて、それが分かり、彼はその仕事を解雇させられる。その時にこの不正の管理人のことをイエス様は話されたわけなんですけれども、大切な問題点は何かというと、4節にその不正な管理人が、分かったこうしよう、管理の仕事を辞めさせられても人々が私を家に迎えてくれるようにすればよいのだ。自分がクビになっても自分を迎えてくれるようにしたらいい。実はそのことが大切なことだということをイエス様は言われたわけです。それは8節のところに、主人は不正な管理人が賢く行動したのを褒めた。この賢く行動をする、そしてこの世の子らは自分と同じ時代の人々の扱いについては光の子らよりも賢いのである。この世の子らの賢さは何かっていうと、人々の扱いについて光の子らよりも賢い。負債を抱えて困っている、そういう人たちをこの管理人は自分の職権を乱用して、そしてそれぞれの負債をこの減ずるということをしたわけです。じゃあその負債を軽くしてもらった人たちはどうだろうか。きっとそのことを恩に着ることだろうと思います。自分が困っていた時に、助けてもらった、じゃあその人が困っている時にどうするんだろうか。多分助けてあげるっていうことを普通だったらするんではないかと思います。そしてイエス様が勧めたのは9節に、私はあなた方に言います、不正の富で自分のために友を作りなさい。ここに不正の富っていう言葉が出てくるんですけれども、決してこれは不正を働いて得た富という意味ではないわけです。不正の中にある、不正の 中でまみれている富、もっと分かりやすく言うならば、この世の富、この世のお金ということであるわけです。この世のお金は良いことにも使えることはできます。当然それはもう悪いことにも使われる。でもその富をもって自分のために友を作りなさいとイエス様は言われたわけなんです。お金よりももっと大切なものがあるんだ。9節の後半を見ると、そうすれば富がなくなった時、彼らがあなた方を永遠の住まいに迎えてくれますというですね、言葉が出てきます。この世は必ず終わりの時があるわけです。また私たちも死んでしまうという時があるわけです。じゃあその後どうなるのか。この永遠の住まい、それを私たちは考えなければならないということです。不正で使われる富以上に大切なものがある。それは11節のところに、あなた方が不正の富に忠実でなければ誰があなた方に誠の富を任せるでしょうか。イエス様は言われました。不正の富に忠実、どういうことなのか。先ほど言ったように不正で稼ぐお金ではないわけです。もうこの世で使われるお金に対して忠実、 それをどのように用いるかということが大切であるわけなんです。自分の欲のためにも使うことはできます。でも困っている人を助けるということのためにも使うことができるわけです。100円200円私たちにとってはそうあんまり大きな金額ではないかもしれません。しかしそれは発展途上国の国や貧しい国においてはそれはもう子どもの命を救うためのもう大切なお金にもなっていくことができる。まあ私たちはそれぐらいのことを大したことないというようなそういうお金が実は人の命を救うためにも使われることができるわけです。まあ自分が寄付したからといってじゃあどれだけの良いことをしたのか、それは私たちには今は分からないわけですけれども、神様は全てのことをご存知であるわけです。それをこの忠実にする、じゃあ何をもって忠実かっていうと、それは全てを支配しておられる方に対して私たちは忠実か否かということであるわけです。決してそれは人間でもなければお金に対して忠実というものではないわけなんです。すべてを作って、そしてまた支配しておられる方がおられる、それが誠の主人であり、また私たちはその方に仕えなければならない。そのことは13節の終わりにも、あなた方は神と富とに仕えることはできませんとイエス様は言われたわけです。どちらを第一にするのか、私たちはこの世のお金が第一なのか、それとも誠の神様が第一かということを私たちは考えなければならないわけです。そしてこのことのさらに具体的なこととして、金持ちとラザロの話をイエス様はされたわけです。金持ち持ちにラザロも死んだわけなんですけれども、彼らの言ったいくつく先は全く違っていたわけです。23節を見ると、金持ちが黄泉で苦しみながら目を上げると遠くにアブラハムとその懐にいるラザロが見えた。金持ちは黄泉で苦しんでいる、しかしラザロはアブラハムの懐に抱かれて平安を得ていたわけです。そしてその金持ちはこのラザロを送ってくれと言われたんですけれども、残念ながらアブラハムはもうお前たちとの間には大きな淵があって渡ることはできない。その時に金持ちは、それではラザロを私の家族兄弟に送ってくださいと頼んだわけですけれども、じゃあアブラハムは何と言ったのか。29節を見ると、彼らにはモーセと預言者がいる、その言うことを聞くがよい。まあ、これは旧約聖書を指しているわけなんですけれども、もっと開きたく言うならばもう聖書に聞きなさいということであるわけです。今日私たちにも聖書が与えられている。でも金持ちはいや、なかなか聖書の言葉を兄弟たちは聞かない、もうむしろ死んだ者がもう生き返ったらみんなびっくりして信じるに違いない。まあ、30節を見るならば、誰かが彼らのところに行けば彼らは悔い改めるでしょうと金持ちは言ったわけなんですけれども、アブラハムはモーセと預言者たちに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても彼らは聞き入れはしないと、そのように答えたわけです。だからそのような奇跡があっても彼らは聞き入れはしない。まあ不思議なことなんですけれども、同じラザロっていう人がこの生き返った、イエス様によって死んでいたものがもう生き返るっていうようなことが起こったわけです。じゃあそれでもってパリサイ人や律法学者たちは信じたんだろうか。残念ながら彼らは信じるどころか、もうラザロもイエス様も殺そうと画策していったということを私たちは見るわけなんです。だから奇跡が起こるから人は信じる、そうではない。神様の御言葉を心に素直に受け入れるということであるわけです。そしてそのことは16節を見ると、律法と預言者はヨハネまでです。それ以来神の国の福音が述べ伝えられ、 誰もが力づくでそこに入ろうとしています。この21世紀の時代は宣教の時代と言われています。もう大勢の人がどんどん救われている。しかし日本のこの現状はそうではない。そしてまた神様は私たちにこの聖書を与えてくださっておられる。そしてまた私たちにこの福音宣教を神様は委ねてくださっておられるんではないだろうかと思います。そして私たちがなさなければいけない大切なことは、実は10節を見ると、最も小さなことに忠実な人は大きなことにも忠実であり、最も小さなことに不忠実な人は大きなことにも不忠実です。小さなことに忠実な人は実は大きなことにも忠実になる。ですから私たちは日々の生活の中でこの不正にも使われるような富を一体どのように使っているだろうか。あの金持ちのように贅沢に、もう自分の欲を満たすためだけに生きるんだろうか。それともあの管理人のように困っている人がいる、そしてまた自分が迎えられるようにって言って、それをまた用いていく、その賢さをイエス様は褒めるということであったわけなんですけれども、私たちは何を第一として生きるんだろうか。この世のお金は私たちに永遠の命は与えてはくれません。与えてくださるのは私たちを作り、また愛し、そしてまた独り子も私たちのために十字架で捧げてくださる神様以外には他にはないわけです。私たちは何よりもこの方に忠実でありたい。そして私たちはそんなに大きなことはできないと思います。でも本当に小さなことに忠実で、自分の助けることのできる人があるならば、私たちはその人たちを助けることができるように、また私たちは神様の愛の中に生かされている、そのことを信じて励んでいくものとさせていただきたいと思います。